こんにちは、新刊15です。今日も新刊15のツボやっていこうと思います。今回のトークのテーマはズバリ役割語です。役割語どうですかね、皆さん聞いたことありますかね。ないかな。役割語とは何かというと、ウィキペディアによるとですね、役割語とは話者の特定の人物像、年齢、性別、職業、階層、時代、容姿、風貌、性格などを想起させる特定の言葉遣いである。主にフィクションにおいてステレオタイプに依存した仮想的な表現をする際に用いられる。日本語学者の金水聡が提唱した後、こういう風になってるんですね。なので役割語っていうのは日本で始まった言語の研究の分野っていうかね、そういうことになってるんですね。これはね、具体的な例を考えるとすぐわかるんですよ。例えばね、名探偵コナンに出てくるアガサ博士って言いますよね。で、博士はいつもなんとかじゃとかで、一人称はわしっていうのを使ったりすると。で、ああいうのがまさに役割語というもので、男性で、年齢で言うとかなり高齢で、職業で言うと博士的な感じですよね。あるいはね、なんとかだぜとかね、ぜみたいなのを使うと、かなり男性的な特徴が出せるとかね。これはフィクションだけでなく現実の世界でもそうかもしれません。あるいはこれもね、フィクションの世界でよく見られることですけど、特に一昔前の小説なんかかな、今の小説だとどうか分かりませんが、女性がなんとかだわとかわよとか、あるいは一人称はあたしっていうのを使ったりすると。で、こういったのもある特定の性別を想起させるということで役割語ということになってます。これはね、いわゆるおねえ言葉っていうのもそういうものかもしれません。あえてそういう女性的な言葉遣い、もっと言うと実際には女性が使わないフィクションでしか見られないような女性的な言葉遣いを用いることによって、自己のアイデンティティを確かなものにしてるっていうかね。言語とアイデンティティっていうのは非常によく結びつけられて論じられることがあるんですが、役割語もひょっとするとそういった側面があるかもしれません。いずれにせよ、何か特定の人物像を想起させるのが役割語ということです。そしてそれは実際に用いられているかどうかに関係はないということですね。さっきも言ったように、女性を想起させるような言葉遣いが必ずしも現実世界で女性が用いているわけではないし、アガサ博士的な話し方を高齢の男性が必ずしも用いるわけではありません。ただこれは面白いことではありますね。日本語はそういった役割語が豊富に観察される言語ということになってます。だからこそそういった研究が始まったわけですけど、つまり小説なんかを読んでて、その話しぶりを見れば誰が話してるかわかるということですね。二人の会話がどんどん続いていくような展開の場合、言語によっては今どっちが喋ってんだっけみたいになりそうなところを、役割語が機能する日本語においてはそういった混乱は起きづらいということですね。この役割語っていうのは言語の文法でも観察されるし、語彙でも観察されるし、音声でも観察されるものです。このうちちょっと語彙は分かりづらいかなと思うんですけど、例えば文法で言うと、さっき言った男性だとぜっていうのを使ったりとか、女性だとわよとか、博士的な人だとじゃとかね、こういった修助詞と言われるものに役割語っていうのは顕著に現れやすいんですよね。あるいは音声の面で言うと、 まあ男女で恋の高低差とかそういうのは置いといてですね、行かないっていうのを行かねえみたいな言い方すると、存在な男性的な言い方に聞こえるし、他にもですね、知ってるっていうのを知っとるみたいに、まあこの取るっていうのは西日本的な特徴ですけど、こういったものを使うと博士的な役割語ということになるし、もうちょっと風変わりなので言うと、隣のトトロっていう映画がありますよね。で、あれに出てくるメイちゃんが、トウモロコシのことをトウモコロシって言ったり、オタマジャクシのことをオジャマタクシって言ったりするんですよね。で、こういうのを言語学的にはメタセシスって言って、そういう音の入れ替えが起こることを、そういった言い方をするんですね。で、ある研究によるとね、このメタセシスっていうのが、まあ、幼児的な特徴であるということで、やはり役割語として分析できるということなんですね。このようにですね、言語のいろんな側面、音声であったり、文法であったり、まあ、今回ちょっと語彙の話はしてないですけど、そういったところに役割語の特徴が観察されるということです。ただ、この役割語っていうのは差別を助長してるんじゃないかみたいなね、まあそういった論争は出てきてもおかしくないし、おそらくもう出てきているはずです。銀魂っていうアニメがありますよね。まああれはもともと漫画が原作で、まあ僕も昔読んでましたけど、そこに出てくるカグラっていうキャラクターがいて、まあイメージとしては中国人の女の子っていう感じなんですよね。まあ映画の方だと橋本環奈ちゃんがやってる役ですよね。で、そのカグラが使う言葉っていうのが、あるよ言葉みたいなね、何々あるよみたいな言葉遣いをしていると。で、これも当然一種の役割語なんですが、実際の中国人がそういった日本語を使っているというわけではないんですよね。あるいは片言の日本語っていうのもありますよね。あれは文字で書くときなんかはカタカナで書かれたりするわけですよね。そういった意味では役割語っていうのは初期体系にも見ることができるんですが、それも一つの役割語と言えると思います。で、こういったものが偏見とか差別につながっていると言われたら、ひょっとするとそうかもしれませんね。で、実際にディズニー映画でちょっとそういったことが問題になったことがあって、ダンボっていう映画がありますよね。で、そこにカラスが出てくるんですけど、そのカラスたちが使う言語がアフリカ系アメリカ英語、まあ、いわゆる黒人英語って言われるものなんですよね。まあ、英語だと AAVE みたいな言い方をよくされるんですが、まあ、これがちょっと問題になったこともあります。で、そういったことも含めですね、やれ男言葉、女言葉みたいなね、まあ、そういったものも含め、役割語っていうのは今後いろんなとこで問題になっていくんじゃないかなと個人的には思っています。いい悪いは別にして、まあそういった時代の流れということですね。というわけで、今回のトークは役割語という言語学の一分野というかな、まあそういったものについてお話ししました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。